創世記の福音第16回ソドムとゴモラという主題で創世記の18章16節から19章全体です。今日の聖書箇所の中心事件はソドムとゴモラの滅亡ですね。実は18章から19章まで書かれている出来事はアブラハムの生涯のある1日の出来事なんです。しかも24時間じゃなくってですね、だいたい20時間ぐらいの出来事が2章にわたって書かれているわけなんですね。というのはですね、例えば18章の冒頭を見てください。主はマムレのテレビンの木の傍らでアブラハムに現れられた。それは昼の暑い頃であったと。お昼頃ですよ。じゃあ19章の1節はですね、こんなふうにあります。その二人の見つかいは夕暮れにソドムに着いた。アブラハム夫婦がおもてなしをしてご馳走をして、でその日の夕方に着いたというわけなんですね。それから19章の15節、夜が明けてというふうに言っていますね。ですから次の日の朝の出来事なんですよ。そして23節を見てみますと、ロトがゾアルに着いた時、日は地の上に昇った。夜明けなんですよ。27節を見てみますとね、アブラハムは朝早く起き、先に主の前に立ったところに行って、ソドムとゴモラの方から煙が立ち上っていたと。いうことで、一日経っていないんです。翌朝までにソドムとゴモラが滅亡しているわけなんですね。ということで、非常にわずかな間にソドムとゴモラが滅んだということがわかるわけなんです。そのソドムとゴモラなんですけども、ある時ですね、ホームセンターに行ったら、なんとソドムとゴモラという声の DVD が売ってあったんですよ。ワンコイン DVD で見てみたらですね、主演がリチャード・ハリス、どなたさんというふうに皆さんご存知かもしれませんけど、リチャード・ハリスって言ったらハリー・ポッターのところに出てきた人なんですね。で実はね、2000年頃にこれがアメリカ、ドイツ、イタリアの共同制作になった映画なんだそうなんですよ。まあ、昔ですとね、チャールトン・ヘストンとデボラ・カーとかいうのが映画の俳優たちだったわけなんですけども、リチャード・ハリス、バーバラ・ハーシーとかっていう人たちが演じているんですが、どれどれと思ってかけてみました。そしたらですね、タイトルがバーン、エイブラハムって出てきたんですよ。だから現代はアブラハムなんです。でも日本で売るときにはアブラハムって言ってもあんまりわからないだろうと思って、ソドムとゴモラーっていう題名にしたんですね。まあこの方が私たち日本人にはインパクトが強いというふうなことで、そういう題名の DVD にしたのかなというふうに思うんですが、ということで今日の主題はソドムとゴモラというふうにしたわけなんですね。まあこの出来事というのは今から約4000年前に起きた出来事です。でも4000年前の出来事が実は現代の私たちに向けた神様のメッセージでもある。ここに重要なメッセージがあるというわけなんです。さて、ソドムとゴモラはなぜ滅んだのかということで、この18章の後半から19章までのところで3つの出来事が語られます。第1は主とアブラハムの問答です。2番目には見つかいによる実情調査の様子が描かれます。そして3番目にソドムとゴモラの滅亡が描かれるわけなんですね。それで見つかいはこんな風に言っていますね。17節、時に主は言われた。私のしようとすることをアブラハムに隠してよいであろうか。このまま黙ってソドムとゴモラを実地検証しに行っていいもんだろうかと主ご自身が言っておられるわけですね。それでやはり語ろうということで、アブラハムに告知した理由が次のところに2つ書かれていると思うんですね。第1は18節、アブラハムは必ず大きな強い国民となって、地のすべての民が皆彼によって祝福を受ける。そのために私は彼を選んだのではないかと言っていますね。 全世界の国民を祝福するために選び出したアブラハムに何も語らないでソドムとゴモラを滅ぼしてよいものか。いや、そうすべきではないと第一に主は考えられた。しかし次にですね、このようにあります。20節、主はまた言われた。ソドムとゴモラの叫びは大きく、またその罪は非常に重いので、私は今下って、私に届いた叫びの通りに、すべて彼らが行っているかどうかを見て、それを知ろうと言っています。ソドムとゴモラの土地が叫んでいると。この土地の叫びが私に届いたのだ。土地が叫んでいるっていうんですよ。主が作られたと、この土地がですね、今汚されているという、そういう土地の叫びを聞いたというわけなんですね。それでこれから私はそれを実地見分に行こうと思うというふうにアブラハムに告げたというわけなんです。そうしたところが、アブラハムはそれを聞いて22節から命がけの取りなしをします。これは非常に有名なところで、 DVD を見てもですね、やっぱ非常にね、これはもう真剣です。もしかしたら自分は命を取られるかもしれない、そういう覚悟でアブラハムは言うわけです。最初こんなふうに言っていますね。23節、アブラハムは近寄っていった。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか？正しいものも悪いものを一緒くたにして滅ぼす神様なのですか？あなたは詰め寄っているわけなんですよ。そしてあの町の中にもし50人いたら、一緒にその正しい50人も滅ぼしてしまうのですか？と始まるわけですね。いや、その50人のためにそのすべての土地を許そうと主はおっしゃるわけなんですね。アブラハムは、ではもし50人に5人足りない45人では、45人のためにその土地を全て許そう。アブラハムはまだ食い下がるんです。40人では、30人では、20人ではどうでしょうか。その度に主はその人々のために土地を全て、人々を許すというふうにおっしゃるんですね。そして最後に32節、アブラハムは言った。我が主よ、どうかお怒りにならぬよう、私は今一度申します。もしそこに10人いたら。主は言われた。私はその10人のために滅ぼさないであろう。主はアブラハムと語り終わり、去って行かれた。アブラハムは自分のところに帰った。もちろんこの命がけの取りなしの最大の理由は、甥のロトがそこにいるということがあったと思いますけれども、でもそれ以上に正しいものと悪いものを一緒に滅ぼされる神様なのですかという命がけの取りなしですね。主の御使いはそう言ってソドムの状態を調査しに行くわけですけれども、この滅ぼされる前のソドムの状態というのが13章に書かれているんです。アブラハムとロトが土地を分割するときのことですね。ロトが目を上げてヨルダンの低地をあまねく見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったから、ゾアルまで主の園のように、またエジプトの地のように隅々までよく潤っていたとあります。このゾアルという地名はまた後で出てきますけれどもね。ですからソドムとゴモラの人々は非常に豊かに神様から祝福されていたということがわかります。ところが彼らはその恵まれた環境を悪用して、自分たちの欲望を満足させるための楽しみのためだけの都市を築いていたということがあるわけですね。もちろんアブラハムはロトを通してこの町の腐敗した状況を聞いていたはずです。必死になってたから取り成したわけですよね。これが第一のことです。二番目に、御使いが実際に行って実情を調査するということがあります。それが19章に書かれていることですね。その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。その時ロトはソドムの門に座っていた。ロトは彼らを見て立って迎え、地に伏していった。我が主よ、どうぞしもべの家に立ち寄って足を洗いお泊まりくださいと言っています。これは18章に書かれていたアブラハムのもてなしと非 非常に似ていますね。18章でこんな風にあります。主はマムレのテレビンの木の傍らでアブラハムに現れられた。それは昼の暑い頃で、彼は天幕の入り口に座っていたが、次にアブラハムが取った行動が書かれています。目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼はこれを見て天幕の入り口から走って行って彼らを迎え、地に身をかがめていった。和菓子をどうぞ、水を少し取ってきますから、どうぞお休みください、パンを一口取ってきますからと言って、大変なご馳走をしたということを前回見たわけですね。ですからアブラハムの信仰をロトも受け継いで、これは主の使いだということをはっきりと分かって、でおもてなしをするということをしたということが分かりますね。しかしその後に続く19章の4節から11節のソドムとゴモラの住民の道徳的な大敗というのは本当にひどいものだということが分かります。5節はその町の人々がこんな風に言ったとあるんです。ロトに叫んで言った。今夜お前のところに来た人々はどこにいるか、それをここに出しなさい、我々は彼らを知るであろう。知るというふうに婉曲表現とってありますけれども、聖書の中で知るというのはさまざまな意味に使われます。アブラハムは神様から知られているというのですね、神様から選ばれたという意味で使われますけれども、アダムとエヴァの場合にはですね、アダムはその妻エヴァを知った、その結果カインとアベルが生まれたというふうに、知るというふうにそのようにも使われるわけですね。じゃあこのところはどうなのか、19章5節。この場合は性的な盗作を表す言葉の婉曲表現なわけなんです。英語でソドミーという言葉があります。ソドムから出ている言葉なんですけども、これは性的な盗作を表す言葉なんですね。で、そのように我々は彼らを知ろうと言ったというわけです。このことに典型的に表されているように、大敗の町になってしまっていたということがわかるわけですね。それで御使いはロト家族に勧めています。あなた方はこの町を逃れなさい、私たちはここを滅ぼすというふうに言ってですね、17節でその時に御使いはロトたちにこのように言っています。彼らを外に連れ出した時、その一人は言った。逃れて自分の命を救いなさい、後ろを振り返ってみてはならない、低地にはどこにも立ち止まってはならない、山に逃れなさい、そうしなければあなたは滅びますと言ってんですね。この山に逃れようというのは、私はあ、ここにもあったんだと思いました。東日本大震災の時に私と家内が松島にいてですね、ものすごい揺れを体験したので、すぐに降りていって、で車に乗ったら山に逃れようという言葉が聞こえたんです。それで松島駅からリフ街道の方に、大きな石がゴロゴロ転がっていたところでしたけれども、山に逃れて九死に一生を得たんです。あのまままっすぐ塩釜の方に行ってたら津波でやられただろうと。あの時の言葉、山に逃れよ、イエス様はこのところを引用して、荒らす憎む者が来るのを見たら山に逃れよとおっしゃいましたね。ここにもあったんです、山に逃れなさいと。この山に逃れよという言葉はですね、例えばマタイ伝にもマルコ伝にもあるんですけれども、マルコ伝の13章14節、荒らす憎むべき者が立ってはならぬところに立つのを見たならば、読者よ悟れ、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。これはローマの軍隊が来ることを意味している言葉かもしれませんけれども、山へ逃げよ、本当にこれによって助けられたんですね。そしてこのように言ってるんです。屋上にいる者は下に降りるな。私と家内は屋上にいたんですけど、下にまず逃げてしまったんですね。で車に乗ったら山に逃れようというふうに言われたんですけどもね。また家から物を取り出そうとして家に入るな、畑にいる者は上着を取りに後へ戻るな、その日にはというふうに言っているわけなんですけどもね。私たちが1階に行ったら、ちょうど観光バスのガイドさんがいて、揺れが収まったらまた中にご案内しますから、ああそれだなというふうに思ったんですけどもね、私たちはもうとにかく山の方に逃げた、その言葉がここにあったわけなんですけどもね。さてこれが、2番目なんですが、3番目にソドムとゴモラの滅亡の様子が描かれるわけですね。それが19章の18節からの ところです。ロトたちが逃げるときにこんなふうに御使いに言ったんです。我が主よ、しもべはすでにあなたの前に恵みを得ました。あなたは私の命を救って大いなる慈しみを施されました。しかし私は山までは逃れることができません。あの町をご覧なさい。逃げていくのに近く、また小さい町です。この小さい町というのがゾアルなんです。だから21節から御使いはこのように言っています。私はこのことでもあなたの願いを入れて、あなたの言うその町は滅ぼしません。急いでそこに逃れなさい。あなたがそこに着くまで私は何事もすることができません。これによってその町の名はゾアルと呼ばれた。ロトがゾアルに着いた時、日は地の上に昇ったというわけなんですね。ゾアル、小さな町という意味です。しかしこの小さな町はロト家族のゆえに守られたということなんですね。そして25節から29節までソドムとゴモラの滅亡の様子が描かれているわけなんですけれども、24節、主は硫黄と火とを主のところすなわち天からソドムとゴモラの上に降らせて、これらの町とすべての定地とその町々のすべての住民とその地に生えているものをことごとく滅ぼされたとあります。ですから非常に短い時間のうちにソドムとゴモラが滅ぼされたということがわかります。そのところからロトたちが逃げるときに、26節、しかしロトの妻は後ろを顧みたので潮の柱になったと言っています。後ろを振り向いてはいけない、山に逃れなさいと言ったんですけども、後ろを見てしまった。まあこの後ろを振り返ってはならないというのは、これは難しいことかもしれませんね。今までの生活、住み慣れた家、残してきた家財道具、親しかった友人たち、本当に後ろ髪を引かれる思いというのはこのことだと思うんです。で、思わず後ろを振り返った時にロトの妻は潮の柱になった。ヨセフスという歴史家はその潮の柱になったちょうどイエス様の時代にもまだあったというふうに記録に残しています。しかし一旦救いの道に踏み出した者はもう振り返ったり立ち止まったりしてはならないんですね。救いへの脱出、信仰の歩みは前進する時にだけ確実なんです。後ろ髪を引かれて振り返るならば、潮の柱になったというこのロトの妻はそのことを象徴的に表しているわけなんですね。そして助かったロトと二人の娘たちのことが30節から38節まで書かれていますけれども、これは本当に読むに耐えないところなんですが、ロトと二人の娘たちから二人の息子が生まれたと。一人はモアブ、もう一人はベニアンミという二人の息子たちだったというんですけども、モアブというのはメアブ、アブは父ですから父から生まれたというそういう言葉なんですね。ですからモアブ人というのはそのようにして蔑まれたんです。またベニアンミはやがてアンモン人と呼ばれます。我が民の息子たちというふうな意味でですね、これは本当に禍根を残すわけなんですけれども、イエス様の系図の中に実はモアブ人が出てきます。ルツです。ルツからやがてイエス様につながる系図が書かれているわけなんですけれども、このように互いの反目とか軽蔑とかいうふうなものを解決するのはイエス様なんだということが表されているケースが、あのマタイ伝冒頭のケースでもあるわけなんですね。これがソドムとゴモラの滅亡の出来事なんですけれども、他の聖書の箇所でこの出来事はたくさん引用されています。例えばエゼキエルがですね、こんなふうに言っているところがあるんです。見よ、あなたの妹ソドムの罪はこれである。すなわち彼女とその娘たちは高ぶり、食物に飽き安泰に暮らしていたが、彼らは乏しい者と貧しい者を助けなかった。彼らは高ぶり、私の前に憎むべきことを行ったので、私はそれを見たとき彼らを除いた。エゼキエル書の16章49節50節の御言葉です。でもエゼキエル書が書かれた 本当の目的はこの言葉に集約されると言われています。エゼキエル書の33章の11節、主の言葉が記されています。あなたは彼らに言え、主なる神は言われる、私は生きている、私は悪人の死を喜ばない、むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ、心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか。これはもう主の絶叫ですよね。主なる神が、生きよ、翻って生きよ、私はあなたの死を喜ばない、罪人の死を喜ばないのだと叫んでいますね。エゼキエル書の33章11節の主の言葉です。どうしてソドムとゴモラは滅びたのか。アブラハムの命がけの問いなしの嘆願で明らかですね。10人の正しい人がいなかったんだというわけなんです。大多数の人々の罪と滅亡を10人いれば救うことができるということを、このことを示しているわけなんですね。それでユダヤ人は新しい町に、ユダヤ人が10人集まると、まず街道、シナゴーグを作るそうです。そうやってこの町を私たちが救おう、守ろうというふうにするというのが習慣だということを聞いたことがあります。民主主義社会では物事の決定は多数決によるのが原則です。しかし神の恵みは多数決にはよらないんです。信仰の世界では数の多い少ないは問題にならないんです。正しいかどうかが問題なんですね。少数の人がいることで、その町が救われる、その家族が救われるということがここに示されているわけなんですね。罪の世界と神との真ん中に立ったのが、あの命がけの問いなしの人、アブラハムでした。現在でも世界は罪を悲しみ、心を痛めて祈っている少数者である教会の取り出しによってかろうじて許されているのかもしれません。地の塩としての教会、取り出しの祭司としての教会の使命はとても重要だということがわかりますね。私たちの多くも家族の中で救われたのは私が初めてという人が多いかもしれません。それは救いの始まりなんです。あなたがいるから家族は守られるんです。あなたがその救いの恵みの始まりなんですよね。そのようにして少数者が多くの人の救いの鍵になるんだということを示していますね。私はこのところを読みながら、実らないリンゴの木という投稿をした家内の新聞の投稿を思い合わせたんですね。ちょっと古いんですが、今日の週報にコラムのところに書きました。2001年の5月27日に河北新報に載ったんです。こんな風に始まっています。6年ほど前にホームセンターで富士と津軽のリンゴの苗木を買いましたって言いますから、2001年から6年前ですから、今から約30年ほども前なんですけどもね。夢は我が家の庭で収穫したリンゴでアップルパイを作ることでした。リンゴ大好き家族なのです。2、3年は花も咲かず実もつけないことに何とも思っていませんでした。その後も木は随分大きくなり、葉は茂るのですが全く花が咲きません。花が咲かないので実がなるはずがありません。今年も私たちの期待は大きく裏切られ、一つの花も咲いていません。聖書に3年の間実をつけないイチジクの木を農園の主人が園庭にもう切り倒せと言ったという話があります。園庭は、今年もこのままにしておいてください、肥料をやっていますから、そうすれば来年実がなるかもしれません、もしそれでもダメでしたら切り倒してくださいとお願いしました。私たちももう一年、もう一年とリンゴの木が実をつけるまで何年も待とうと思います。我が家の実らないリンゴの木を通して学ぶことも多くあります。私の毎日は失敗も多く、落ち込んだり喜んだり、決して実を結んでいる生活とは言えません。でもリンゴの木の実がなることを願っている思いと同じように、 多くの人たちの愛と許しによって今の自分があることを感謝しています。来年リンゴの実がなることを願いつつと書いたら採用されたんです。これを思い出したわけなんですけどね、これはルカ伝の13章6節から9節にあるイエス様が語った例えなんですね。ところがこの例えが語られた背景というのは13章の1節でこんなふうにあるんです。ちょうどその時ある人々が来て、ピラトがガリラ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたことをイエスに知らせた。そこでイエスは答えて言われた。それらのガリラヤ人がそのような災難にあったからといって他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと思うのか、あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。実はこの言葉は真っ島から帰ってくるときに4時間私が悔い改めなさい、悔い改めなさいっていう頭の中に響き続けた悔い改めようという言葉だったんですよね。山に逃れて私たちは助かりました。でも悔い改めようという言葉、神様この時に悔い改めようとどういうことですかと私は心の中でもう受け入れられなかったんですけども、でも教会に帰ってきてから確かここにあったなと思ったのがこの13章冒頭なんですね。そしてイエス様はさらにこのように4節からおっしゃってるんです。またシロアムの塔が倒れたために押し殺されたあの18人はエルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと思うか、あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろう。震災の犠牲者は大変な数に上ります。でも震災で被災した人が罪が深かったのか、そうではないとイエス様、同じようにあなた方も悔い改めなければいけないのだと。それはエゼキエルに主が言った叫びと同じですね。私は悪人の死を喜ばない、むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ、生きようと、悔い改めて生きようと言っているその言葉と同じなんですよね。イエス様がだからこの例え話を語った趣旨は、滅びるものではなく悔い改めて救われ生きようという、そういう思いで語った例え話だったんだなということを改めて今回思わされました。主の御心は私たちが滅びることではないんです。罪人が滅びることではないんです。救われて本当の命に生きるものとなることなんですよね。今日はソドムとゴモラということでお話ししましたけれども、なぜ滅びたのか、アブラハムが主からいただいた最後の答えは、10人の正しい人が必要だ、少ない人数であってもそこに正しい人がいることが必要なのだということを言っているんですね。もし町の中に10人の正しいものがあったら、その人々のためにそのところを全て許すと主はおっしゃったんです。町や国を救うのは力や富、軍備、軍隊ではありません。主の前に正しく歩むわずか10人の人だと主は言われるんです。一人一人の信仰の歩みが大切だということを思わされますね。またロトたちが救われたのはアブラハムの命がけの取りなしのゆえでした。私たちも家族の救いの始まりです。私たちの取りなしの祈りもイエス様によって実を結ぶんです。主は私たちに悔い改めて生きよ、本当の命を生きるものになれと心から望んでおられます。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、あなたは正しいものと悪いものとを一緒に滅ぼすことをなさいません。国を救い、町を救い、家族が救われ、繁栄と祝福をいただくのに問われるのは、私たち一人一人の信仰と歩みであることを今朝ともに学びました。ロトのような信仰の私たちですが、主イエスの取りなしのゆえにどうか守り導いてください。また私たちをも町を救う10人の一人とさせてください。そして国と町と家族の守り手を増し加えてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.